皆さんご苦労様です。これより9月10日の会議を行います。事務局長出席状況報告。
はい、
事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は13時30分です。定速通に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と氏名を告げてから質問してください。質問順1番、2番高橋正樹議員。
はい、2番高橋正樹。
2番高橋正樹議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
皆さんどうも。お昼からの時間帯、ちょうど眠い時間に入るかと思いますが、一つ我慢をして、聞いていただきたいと思っております。また傍聴の皆さん、大変ご苦労様でございます。一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいたします。それでは通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。今日はちょっと雨模様ということ、まあこの台風が過ぎまして少し暖かくなったような感じなんで、ちょっと体の方もあんまり調子良くないんでございますけども、頑張ってやってみたいなと、こういうふうに思っております。それでは質問に入ります。よろしくお願いします。荒戸城跡の整備を早急にすべきということから入らせていただきたいと思っております。この湯沢の町にある歴史文化を見つけ出し、それを磨き上げ、それを発信し、観光につなげ、湯沢の町に滞在する時間を長くし、湯沢の良さを知っていただく、そんな考えから、まあ、一つの方法として荒戸城跡の整備をし、三国街道でつながる矢木沢から三ツ又一帯を歴史文化の町とする、また矢木沢から鹿戸井までの整備、これができれば今以上の訪れる人が望めると思いますが、町長のお考えをお伺いしたいと思います。
はい、2番、高橋正樹議員で1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋正樹議員の1回目の質問にお答えいたします。荒戸城跡は上杉景勝が築城し、現在も城郭がそのまま残る貴重な山城跡として、昭和51年3月県の史跡に指定されています。まあ、年々ブナが成長し、本丸からの景観を阻害されていますが、三ツ又方面について平成23年度に雑木や流木を伐採し、景観整備を行っております。一方、湯沢方面への景観は湯沢神達地区が一望できることから、雑木を伐採することで当時の景観を再現でき、来訪者が増えるものと考えます。まあ、ただし景観整備については県指定文化財であることから、関係機関や土地所有者、有識者等と十分な協議の上、実施を検討していきたいと考えております。また矢木沢から鹿飛び橋までのトレッキングコースの整備につきましては、毎年雪景の頃に通行の支障となる倒木等の撤去などの整備は行っております。図書箇所などにつきましては、毎年大水や雪崩等で修繕が必要な状況になりますので、大掛かりな整備ができない状態であります。よって歩きがたいところもありますが、可能な範囲で今後も整備してまいりたいと考えております。以上です。
省庁の答弁が終わりました。 2番高橋正樹議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは、2回目の質問に入ります。ただいま町長の方からこの荒戸城の経過につきましてお話を伺いました。これは確かに、平成23年、干ばつをされております。これは多分民間の業者さんによって、またこれもボランティアによって、本丸から湯沢の方を眺めて多分大峰の方または三ツ俣方面こちらの方の干ばつがなされ、手が入れられたこういうふうに思っているところでございます。しかし今回私がお願いしたいのは要するに本丸から湯沢の方向または岩原方面これを見た中で、この間も上がってまいりましたけどもほとんど景観として、なしてないものが全く見えない状態であるというふうに思うわけでございます。まあ、そんなことからこの荒戸城この干ばつについてはぜひ県の方申請をしてこの干ばつをしていただきたい。そして景観を良くして観光の一つの目玉として、やっていただければありがたいなと考えているところであります。そしてこの荒戸城を整備しそれから、八木沢または三ツ俣こちらの方に行かれるような形でもってやれば最初にお話をしましたようにこれこそ観光ルートになっていくのではないかとこういうふうに思うわけでございます。で、このなぜ八木沢というところこの八木沢という名前を出したかといいますとこの八木沢は当時口止め番所として一つあったわけでございます。それからこの八木沢にはそれこそ歴史という中において多分皆さんもご存知だと思いますけども御栄華というものが多分皆さんご存知であるというふうに思います。その御栄華の中の上田三十三というものが中にございます。その中の一つに八木沢これが入ってございます。八木沢は上田三十三番札所の14番こういうふうなところにお堂としてありましてこれは聖観世音菩薩が中に祀られているこういうところであります。で、この私も2014年6月これは尿も亡くしましてから継ぐのとしてあります。やはり私も上田三十三札所巡りこれを一回やってみたいということで場所を探しながら伊香沢から始まりまして湯沢三ツ俣まで一回回ってまいりました。その中で八木沢のこのお堂この中を見たときあまり綺麗なんで写真は撮ってあります。もし見たかったら後で持って提供しますけども素晴らしく整備されているように思われました。そういうことでこの八木沢そこを通りまして旧三国街道をこれこそ神に上がりまして三ツ俣地区に入る。で、三ツ俣地区多分この三ツ俣の方っていうのは多分自分たちの住んでいるところこれは大したことではないというふうに言われますけどもあこには江部神社がありその前のところにあります小川それからきれいな水のところにはバエガモというのが入っております。これは旧伊沢地区ここではなかなか見ることは現在できないわけであります。 そして、池田屋さんというのがございます。また手前には越後屋さんというのもあります。この中を見たときに歴史文化というものが非常に残っている場所であるというふうに思うわけでございます。それから先ほど言いました上田三十三札所のところも三俣にはございます。これはこの議場におります関議員の自宅の手前のところ、心の左側のお堂のところに上田三十三番札所十五番三俣というところがございます。これは池田屋さんが現在管理をしておりますので、お願いをして中を見させてもらおうと思いましたけども、なかなか、年に一度の会長ということで見せていただくことはできなかったわけでございますけども、そういうふうに一体のものを今回歴史文化それから観光という形でもって一体の整備をということでもってお願いをしているわけでございます。湯沢の町が、町長がよく言われますように、ものを見つけ出してそれを磨き上げるというその原点に戻って、ぜひこの場所を整備し、やはり湯沢の町お客さんを、それこそ湯沢の町に足止めをし、時間のある限り楽しんでいただくという、そういうふうな場所にしていただきたいと、こういうふうに思っているわけでございます。まあ一応そういうふうなことから町長のお考えも、お聞かせ願いたいと、こう思うところでございます。
2番高橋正樹議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。今ほど旧三国街道の歴史文化、これ一体にした中でのいわゆるその整備というお話がございました。まあ、町でもですね、三国街道は重要なやはり観光の資源というふうに思っておりまして、これをまたきちんと整備をしていくということは必要であるというふうに思っています。この間ですね、9月3日この高橋正樹議員からのこの荒戸城跡をはじめとして、その鹿飛びのことが出ておりましたので、荒戸城の跡地、まあ、本丸まで登ってまいりました。確かにおっしゃられるようにですね、登るところはきれいに整備されていて、どなたかが草を刈ったりですね、していただいたのだというふうに思っていて、その方には大変ありがたく思っているわけですけれども、まず岩っぱら、あるいはその矢後方面を望むというような中でですね、で、まあ、伐採をするということを考えると、その本丸のその脇から登っていくところにちょうど 見えるところがあって、そこからであれば、まあ、ごく少数ですね、の本数を切ればできるのではないか。またあとあそこは、まあ、県の指定に、まあ、なっているところでございますけれども、その県との協議が、まあ、必要ですけれども、そのいわゆる本丸にこう上がっていくこのちょっと上のところをこううまく、まあ、はしごであったり何かを取り付けることが、まあ、県との協議の中で認めていただくことができれば、まあ、そういう方向はできるのではないか。まあ、いずれにしてもあそこ全体をというとですね、当然高橋議員は何度も何度も行かれているんだというふうに思いますが、まあ、三俣方面を含めてあれを借り出しとするということは大変なことだというふうに思ってますので、まあ、湯沢方面、岩っぱら方面を見るには、まあ、その方法がいいのではないかなとこう思っています。あとその、まあ八木沢を含めてその三俣の、まあ、トレッキングというようなことからもですね、この湯沢町の登山&トレッキング湯沢という中では鹿飛びへ その、まあ、道であったり、あるいは大峰からですね、降りてくる栄太郎峠をはじめとして、大変私も一度議員の時にですね、議員の皆さんと共に歩いたことがございますけれども、まあ、いいところだというふうにも思っています。まあ、そういうことをする中で、まあ、町として、 整備できる部分はまた整備をしていく、まあ、そして、まあ、地域の方々とともにですね、これを磨き上げていく、そういうことはこれからもやっていかなければならないと、このように思っているところでございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に3回目の質問を許します。
はい、それでは3回目の質問をさせていただきます。荒戸城一帯、それから八木沢三ツ又の整備ということを町長さんお話になりましたので、ぜひやっていただきたいと思っております。それから荒戸城見学されたそうでございます。きれいに草が刈られたと、私この間実は私が行って切ってまいりました。そういうようなことで整備もさせていただきました。たまたまこのところは荒戸城の入り口、ここのところは、まあ、今までは車1台入るのがやっとというところだったわけでございます。しかしグレーチングが入りまして、車も結構入るようになる、そういうふうな形で持っているわけで大変ありがたいなと思っております。で、今ほどの話の中でそのいくらか切れば湯沢が見えるんじゃないかというふうなお話ですけども、私は一つの観光とは夢を持たせることではないかなと思っております。で、荒戸城というのは確かに、のろしを上げて多分坂戸まで、届かしたところだというふうに思っております。で、その中で例えば少し見えたところでもってですね、のろしを上げて次はどこに飛んだのかと、それからどういうふうな形でもってその坂戸まで届いたのかという一つの夢を持って考えたときに、荒戸から煙を上げて多分秋葉さんの頭の上、それからもしかすると関山城跡というのがございます。そちらに飛ばして、それから河番沢坂戸という形でもってなったんではないかなというふうに思っております。まあ、そういうことからこの荒戸城というのをぜひですね、世に出していただきたいと思うわけでございますが、下から見まして今現在ほとんどどこに何があるかわからないという状態に今なっているかと思いますので、ぜひこのところを観光の地として、で、今町の中でもバスが出ておりますが、下の方に行く運動湾、海山、または石川文庁の旅という形ではなくて、ぜひ湯沢の町、こちらの方に目を向ける一つの方法としてもやっていただけないか、こういうふうに思うわけでございます。さて、その中で先ほどこの木を切るということ、これは23年の時に切られました、図面、もらってまいりましたけども、これはそれこそ先ほど言いましたように大峰の山、こちらの方と、それから三ツ又川、このところを主に駆られ、湯沢方面の方はそうは手をかけなかったというふうに言われております。で、まして、この荒戸城のこの地は確かに民地もございます。さまざまなものが入っていると思いますけども、一応5年に一遍の手入れはよろしいというふうな形になっているようでございますので、ぜひそれも頭の中に入れた中でもってきちんとですね、要するに木を伐採をされまして、それで、湯沢の地または岩原の方がよく見えるような一つの景観づくりというものもやっていただきたい、こういうふうに思っております。それからですね、先ほど町長さんの話の中でトレッキングコースというのがお話の中に、まあ、出てきたと、こういうことでございます。で、このトレッキングコースにつきまして少し、お話を伺いたいと思っておりますが、このトレッキングコースって多分これ国有林だというふうに、まあ、思っております。この湾であろうが大峰、要するに鹿取のところまたは大峰に上がるところ、これ国有林であるというふうに思うわけでございますが、この国有林は多分現在 湯沢町と、中越森林管理所、これ六日町のところにございますけども、そこのところのまだ契約されてないんではないかなというふうに思われます。そこでもってもし契約されてないで今使っているということになりますと、これは無断使用という形になるかと思いますので、ぜひここのところを早めに契約をした中でもってそれで整備をしていただければありがたいと思うわけでございますが、このトレッキングコースの件、それからお話をしました荒戸城の干ばつの問題につきまして、町長のお考え伺いたいと思います。
2番高橋正樹議員の3回目の質問がおりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。最初にですね、この湯沢町のとその中越森林管理所とのその国林との契約というお話がございましたけれども、ちょっと私はちょっとよく理解してないので、担当が分かれば話をさせていただきたい、このように思います。また先ほどはその夢をというようなお話でした。私たちもこの間9月3日に登った時、教育長と担当の部長と課長とあと公民館長と登ったんですけども、その時もですね、こののろしの話もしました。昔はこうしてたんじゃないかなっていう話をしたところでありまして、六日町等でこののろしのをやったというようなことが現代になってからですね、そういうこともあったというふうに思います。そういう中でこののろしというところまではどうかというふうに思いますけれども、その干ばつの件については、先ほどもお話をさせていただいた通りですね、身内があるかも分かりませんが、そのできるところできないところ、またその最小のいわゆるその手をかけることで、最大限の効果があるというようなことを、進めて参りたいとこういうふうに思っておりますので、1回目のところでもお話をさせていただきましたが、県とこれは県指定ということでございますから協議をしていきたいと思いますし、上がっていくときにブナ林がとても素晴らしく綺麗だった、だからああいうところももう少しこの荒戸城市というか、それだけではなくてそういう部分もですね、していった方がいいと思います。またその景観というところでもですね、このパンフレットに今載っていて、なんかこう錯覚するようなそのものすごく綺麗に見えるようなふうにのやつが載っているので、そこらあたりもですね、やはりこのパンフレットとその整合性というものがかかってくると思いますから、このところもやはりきちんとやはり、手当てを考えていかなければならない、こういうふうに思っているところでございますが、いずれにしてもですね、あそこの本丸とその下のところ櫓のところを含めて雑木というか小さなものがありますよね。ああいうものは整備することによって、あそこで上がった人たちが、あそこベンチがございましたけれども、あのベンチも少しこう、定量することによって休むことができるのではないかと、こう思ってますので、できるところから進めさせていただきたいと、こう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。南雲産業観光部長に補足説明を許します。はい、南雲部長。
産業観光部長南雲でございます。町長の答弁に補足させていただきます。トレッキングコースのですね、こぎゅりの台風についてでございますけれども、トレッキングコース清津川沿いの部分につきましては、かなり遡りますけれども、清津川ダムのですね、調査の関係で、当時の建設省がおそらく整備をした道跡をですね、最近になって、ガーラの開発の際だと思いますけれども、夏場観光施設ということで整備され町に移管されたものでございます。また清津川沿いの永太郎峠分岐から永太郎峠までの間につきましては、その昔、ブナの切り出しのための作業道であったりとか、炭焼きのための作業道であったりとか、といった道跡をですね、そのガーラの開発の際のトレッキングコース整備の時にですね、再整備をして町に移管されたという経過だったと思います。 そういうことでですね、まあ、もともと道として形があって、まあ、建設庁なり他の行政機関がですね、かつては使っていたところでございまして、現在それがどこにも貸し付けられていないということであれば、私ども町がですね、使っているわけですので、森林管理者と協議の上ですね、貸し付けを受けたいというふうに考えております。以上です。
はい、南雲産業観光部長の説明が終わりました。2番高橋正樹議員の、質問事項1についての質問を終わります。続きまして、2番高橋正樹議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、今部長の方からお話がありましたように、実はこれ書面上現在のところまだなってないということを実は六日町の方に行って確認をしてまいりましたので、場所を貸せないの問題じゃなくて契約を交わした方がいいだろうということでもって早速やりたいというふうに言われておりますので、ぜひ、契約していただきたい、こういうふうに思っております。それでは次の丸2の方に移りたいと思います。それでは丸2の方に移ります。この滝沢公園、伊沢町、旧伊沢の方の滝沢公園からこの布場スキー場、今布場スキー場というまあなっておりますけども、この一帯の整備をということでもってお伺いをするわけでございます。夏場観光の散歩道、これはまあ伊沢の中でも文学散歩道という形でもって今道が開かれております。まあ、そんなことで、これはもう今パンフレットにも作成をされていることは皆さんもご存知の通りだというふうに思います。まあ、湯沢の駅から始まりまして西山を通り資料館を通り滝沢公園に入り、それから不動の滝というところに上がりまして、そこから帰ってきて今現在は県道に出て布場方面というふうな形であるわけでございます。まあ、ところがこの滝沢公園にはこの砂防ダムを利用した水力発電、これが設置されております。この水力発電を動かして公園の発電、まあ、公園の、まあ、電気ですか、公園の電灯をつけ、そして、現在使用されておりません、まあ、太鼓橋今通れないようになっていますけれども、太鼓橋を架け替ええー、橋を渡りこの布場にありますスキー神社に至る散歩道をこう作って、そこにまあ何もないという草だらけの道では困りますので、春から秋にかけての花の道というものを作りながら、この今言われております文学散歩道と言われるふさわしいこの動線を作ってこの神社に至る、そういうものをやってはいかがかなとこう思っているところでございます。まあ、これにはですね、この行政だけではなくてやはり町民の皆さんがやはり汗をかいてもらってお互いに力を出し合って一つやることによって町づくりというものができてくるのではないかと、こういうふうに考えているところでございます。このことにつきまして町長さんのご考え一つお聞かせ願いたいと、こういうふうに思います。
2番高橋正樹議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問にお答えをいたします。滝沢公園の上流部にある水力発電施設については、まあ、現在故障し、まあ、稼働しておりません。この件については新潟県でも修繕すべく担当部局で予算要望を行っていますが、今のところ予算措置されずに、まあ、修繕がされていないところでございます。今後も新潟県の担当部局では修繕に向け予算要望する予定と聞いております。また太鼓橋については老朽化により危険な状態となったため、 24年から通行禁止となっているところでございます。この太鼓橋は高桁に木造の床板と欄干部が乗る構造で、木造部分が全体的に腐食しており、改修には多額の工事費が必要なとなることから、今新潟県と協議しております。太鼓橋から須木神社までの散歩道についてはいい提案だと思いますが、私有地も通ることになり、簡単には整備できないと考えます。お客様の散歩道の利用状況を含め総合的に研究してまいりたい、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問させていただきます。町長が今言われましたように、この管理者でありますところの、これは県の方担当になります。その方ともこの間地域整備課の方とお話をしまして、ぜひやってみたいよということなんですけども、やはり地元の盛り上がりがないことにはなかなかできないので、ぜひ一つのビジョンを作ってくれと、そして、出してもらえれば町の方としても、あ、この契約が多分平成43年まで許可期限があるかと思います。そういうことから今回の、今回のですね、今やっております砂防の工事、これが終わった暁にはですね、一つ滝沢公園の全体的な整備、そして夢のある文学散歩道、これを作っていただいた中で、滝沢から布場、そして布場の須木神社から下に降りて、今度は湯本に上がり、湯の坂、それこそ現在議員されております高橋議員のところを通って諏訪社に回って、で下宿に回って、この東口のところに出てくるという、この散歩道があるわけでございます。ぜひこれをやはりただ歩くということではなくて、曲線もあれば、そこに休憩する場所もあれば、そういう時間帯を多く作りながら、この湯沢の町に少しでも滞在していただくということがあってもいいのではないかなというふうに考えるわけでございます。そういうことから、今の道、県道に出てただ歩くということではなくて、そういうふうな散歩する道、時間を潰す期間というものをそこに求めて、皆様に楽しんでいただき、また歴史文化というものを知っていただくということを望むわけでございますので、ぜひ、このことにつきまして、努力をされて実行に移していただきたいと、こう思うわけでございますので、一つそれのことにつきましてお伺いをいたします。
はい、2番高橋正樹議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。おっしゃられるようにですね、この雪国 文学の散歩道、これの整備というものがあって、そしてそのお客様がそこに歩くことができて、また多くの方がその道を求めて来られるような、そういう散歩道ができることはとてもまあいいことだというふうに思っています。地元からもですね、滝沢川のあの公園一帯の太鼓橋等についての修繕をはじめとした整備ということの声が前々から町内会から上がっているところでもございます。そういうことの中で、その今ほどの太鼓橋につきましても、今年年度の当初予算の査定というようなことがあって、いろいろしたところなんですけれども、かなりの修繕費がかかるというようなことからですね、今回は そこも至らなかったわけですが、まあ、しかしこれは県の、まあ、県がいわゆるその橋をつけたということでございますので、今後につきましてもですね、県に強く、まあ、要望して、まあ、参りたいと思っておりますし、その布場を含めた話の中ではですね、この後田村議員の方からもまた布場のスキー場の件もございますが、ちょうど布場の方々と、まあ、1回目のその布場のスキー場の事柄についてもお話を8月31日に行ってきたところでございますから、まあ、そういうところも含めてですね、どういうことができるのか、まあ、湯沢町、まあ、町として今ほど提案があった事柄についてですね、また検討を進めて、まあ、参りたいとこのように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員に3回目の質問を許します。
はい、3回目の質問します。今回は実は前回6月議会におきましては福祉の話ということでもってお話をさせていただきました。しかし福祉というのは非常に金がかかる、まあ、財源がなければ福祉の方に力を入れることもできない、こういうことから一つ観光の方にご提案を申し上げまして、この湯沢の地、思う心強くてですね、ぜひ観光立町湯沢と言われる町ならば、やはり他の町に負けない、そういうふうなものを作って、いただきたいというふうに思っているところでございます。それから多分町内懇談会、この時にお話がありましたように、滝沢の上の不動滝、ここには今行けないようになっております。しかしながら、この時に、長寿さん多分お答えになっておりませんでしたけれども、11月でもって、一応工事の方は、まあ一応終わります。それから、秋のこの紅葉時期には、通れるというふうなことも、現場の方はお話をされておりますので、ぜひ紅葉までに間に合うような形でもってというふうなお話をさせてもらってありますので、ぜひそこのところも、県の方にもお話を聞きながら秋の紅葉ここのところに間に合わせるように整備をいただきたいとこういうふうに思っております。そんなことで、ぜひ、この先ほどから言っておりますこの、まあ、湯沢町一帯の流れの中にあまり、こう見るところがないと言われないようなやはり町にしていかなきゃならないというふうに思っておりますので、これもまた夢かもしれませんが、この滝沢から布場に至る町、ここのところのお花畑、これができて、まあ一本ではなくても、また曲がったところでもいいんですけども、そこにベンチを置き、休む場所を作り、そういうふうな形でもって、今草ぼうぼうになっているところを、きちんとして湯沢の町のふさわしいような観光立町にふさわしいような町づくりをしていただきたいと願うものでございます。そういうことから町長さんには、しっかりとこの観光というものについて、私はこれまであまり観光ということについてお話をしておりませんでした。そんなことでもって一つこの観光について力を入れていただきたいとこういうふうに思っております。またこの先ほどお話をしました上田33番札所という、ここにはユーザーのところにもございます。でこのユーザーの地、ここにはやはり、札所の中に神達宝珠庵、それから知たる随所庵、それから滝沢、それから湯の沢と、こういうところが上田33番の札所となっておるわけでございますので、ぜひそういうふうなもの、歴史的なものもやはり湯沢の地にもあるよという形でもって、この観光湯沢、これを目指していただきたいというふうに思っております。ぜひ実現されますように一つご尽力願いたいと こう思うところでございます。このことにつきまして町長のご意見。
はい、2番高橋正樹議員の3回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。まあ、観光の町ユーザーにふさわしいということでございますが、まあ、観光に力を入れて、まあ、やらせていただいているところでございますので、そのできるところからは進めさせていただきたいと、まあ、このように思っているところでございます。先ほどのその今目の前の花畑、まあ、ベンチや住むところとこういうようなお話がございましたけれども、まあ、これにつきましても、まあ、所有者がおられるというようなこともありますので、どちらかといえば今やはりこの間のふれあい懇談会の時での話もございましたが、まあ、不動滝が今その11月まで今砂防の工事があるということでございます。これらをまあ早急にですね、どのような形で、まあ、県との協議の中でできるかはこれ分かりませんけれども、町にとって紅葉時期が一番やはり各旅館ホテルではお金になるというようなことでもございますので、これをまあなんとかお話はしていきたいというふうに思いますし、合わせてその水力発電施設が今、まあ、故障していると、この平成13年4月からまあしたところでございますが、出力3キロワットが1台で、発電機が5キロワット、電圧200ボルトということで、街灯がまあ3と400ワットがついていて、40ワットが4と外にあるというようなお話でございますので、これも今のですね、その自然の、その活用したそのエネルギーというような中でのエコ的な取り組みもございますから、そういうことについてですね、また県に強く要請お願いをしていきたいとこう思っておりますし、まあ、太鼓橋の件についても、まあ、前の町内会長さんからも強く言われているところで、あそこの、まあ、滝沢のいったあの公園というところはやはり見たところ大変いいところだというふうに認識しておりますので、これらについても、まあ、強くですね要望しながら、まあ、進めてまいりたいとこう考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員の質問事項2を終わります。それでは2番高橋正樹議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、それでは3の方に移らせていただきます。この行政通達は確実の方法で行うということでもってお伺いをいたします。これは今年の8月1日これは湯沢地区を除きます神田地たる三ツ俣三国、これの可燃ごみの収集についてでございます。収集カレンダーには8月1日に可燃ごみの印はなく、出された方、出されない方、いろいろあったようでございます。まあ、行政が気がついたのが多分7月の後半27日頃というふうに伺っておりました。で、まあ、慌てて、町内会長さんのところにご連絡をして、この収集日の案内をしたそうでございます。しかしながら皆さんになかなか届かなかったところが出てしまったということでございます。まあ、皆さんの中には非常に気分を害された方、そういう方も中にはいたと思います。そういうことで、今度はこういうふうなことはできるだけ二度とないような形でもって連絡の方法をきちんとしていただきたいということでございます。まあ、この お話私も実は聞いて驚いたわけですけども、ユーザーの方の印というのがそれは見えなかったんで、誠に何も言ってみようがなかったんですけども、ネットでもって調べてみましたら、やはり8月1日のものが無印という形でなっていたわけです。まあ、そういうことから、こういうふうな間違いを、まあ、二度と起こさないようにしていただきたいというふうに思うわけでございます。このことについて、町長の方から一つ伺いたいと思います。
はい、2番高橋正樹議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは高橋議員の1回目の質問にお答えをいたします。この度は町民の皆様にご迷惑をおかけいたしまして大変申し訳なく思っております。経緯をご説明させていただきます。 ゴミカレンダーは前年度の12月から制作作業に入り、処理や収集の調整を経て印刷し、3月に配布しております。今回制作過程の中で町から印刷会社へ渡した原稿に誤りはなかったものの、構成の段階で誤りに気がつかず、誤った内容で印刷され、皆様へ配布したものでございます。7月27日月曜日の夕方に、町民の方から指摘があって、初めて誤りに気がつき、翌7月28日火曜日朝から、関係町内会長へ回覧文書を持参し、お願いした次第でございます。回覧の配布当日を含めて4日間と短期間であったため、一部で土曜日朝以降に回覧が届く事態となってしまい、混乱を招きました。今後は配布文書に誤りがないよう細心の注意を払うとともに、町民の皆様に周知する必要がある場合は必要な期限内に十分周知できる方法で行わせていただきたいと思っております。大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
町長の答弁が終わりました。2番高橋正樹議員、2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問をさせていただきます。町長も多分お分かりになっていたことというふうに思います。しかしこの告知の仕方といいますか、この方法が少し私ちょっと違ったのではないかなというふうに感じております。と申しますのも、多分回覧という形でもってお願いをしたのではないかと、こういうふうに思うわけでございます。で、この回覧というのが非常にくせ者でございます。私も町内会長6年やりましたんでよくわかるんですけども、回覧というのは回してもなかなか返ってこない、そういう状態にあるわけでございます。それでまして今回のように急の場合、この時はですね、やはり回覧ではなくて各世帯に一部ずつ届くような形でもって、回覧ではなく物々書いたものをお渡し、町内会長さんにお渡しをして各世帯に届けるという方法もできたのではないかというふうに思うわけでございます。そういうこの方法についてですね、私は回覧はちょっとどうだったかなというふうに思っております。担当の部長さんもおりますけども、本当にこれはその中で、あったないということでもって町内の中で非常に揉めたという話もお聞きをしました。大変町内の皆さんにはご迷惑をかけた、こういうような問題だと思っております。ぜひ緊急の場合、回覧というものではなくて、やはり各家庭に届くような、確実に届くような方法を取っていただきたいと、こう思うわけでございます。そのことにつきまして町長にお伺いを申し上げたいと思います。
2番高橋正樹議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。ご指摘いただいたように、回覧というのはそのすぐに回るかというと、回らないという場合があります。これは自分自身も含めてですけれども、私の町内でもそういうことがございます。まして今回ですね、その、私どものミスで、ございまして、そういう観点からいくとですね、今ほどご指摘いただいたように、必ず確実に各世帯に連絡ができればよかったなと、こういうふうに思っておりますので、今後このようなことが起こらないようにきちんとしたですね、チェック体制というものを取っていかなければならないことは紛れもないことでございますけれども、もし万一そういうことがあった場合ですね、確実に届く方法というものを構築していきたいと、こう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。高橋正樹議員、3回目の質問やりますか。はい、それでは以上をもちまして2番高橋正樹議員の一般質問を終わります。ただいまの時刻は、14時、18分です。それでは14時30分まで暫時休憩をいたします。